芹沢浩二郎作人間の運命親と子第8章二郎のうちの教会柳原宣教所の報告祭が行われたのは11月上旬のことであった。学童の教会に比べれば教会と言えないほどの貧弱な建物であるが、報告祭には村長をはじめ村長や組長や小学校長など村の名士が皆招待された。かつて父が助けたという人々も噂を聞いて伊豆の海岸の村々や富士山麓の村々から集まった。あざの信者の行船も出漁を休んで祝った。沼津と学童の教会から先生方や青年などが来て神床で部落を奏し、おかぐらを舞った。朝から花火を打ち上げ、画入道中の子供が教会前の道路を塞いで騒ぎ立てたが、午後になって子供たちにお供えの餅や菓子が配られ、賑やかに直らいになった。次郎が学校から戻った時には、うち中のからかみが外されて、家が教会の一部のようになって、どこも人がいっぱいで、足の踏み場もなかった。再建が済んで、直らいの最終であったが、多年待望したように、官権から許されて、昼間公然とお勤めができることを、酒の勢いで皆喜び合い、祝いが来た。次郎がためらっていると、八谷さんが見つけて、縁側の外から八畳の隅へ連れて行った。そこに祖母を中心に見知らない人々が数人固まっていた。八谷さんは清水の仕事がよく運んでいるらしく、新しい背広も身につき、若々しく元気で次郎を驚かしたが、祖母を囲んでいた昔の信者を一人一人紹介した。内浦の二貫山の持ち主、土井の温泉旅館主、元吉原の地主、江崎の船主など、名前とともにその形容詞のように身分を加えたが、風貌や服装にもその人々の豊かな暮らし向きとその地方での地位が現れていた。ただ、すでに信仰を離れているが、報告祭の招待状を受けて、義理堅く、お祝いに出たこともその言葉に感じられた。今日のお祝いが10年前でしたら、どんなに良かったでしょうな。お庭も広かったから、池の端にテントを張って、祝宴を張ることもできたでしょうに。それより森の皆さんが、こんなに徹底して漁師にならなくてもよかったでしょうからね。私も10年ぶりに伺って驚きましたよ。あの見事な屋敷がなくなって、遠くから目印だった樹木がみんななくなってしまって、見上げるようなクスやエノキがありましたろう。あのクスは確か言われがあったように聞いてましたが、聞い倒しましたか。何しろ古いね、生き霊がついているという噂で、聞い倒した時にはメリメリ音を立てて、あたり一面、小脳の香りを放ちましてね。何か、断末魔の苦しみのようで、胸が痛かったですよ。と、八谷さんが答えた。今年になって教会を認可するなら、なぜあの頃毎年毎年不認可ばかりだったのでしょうな。あの頃県庁が認可しさえすれば、森さんの屋敷を売り払うこともなく信徒も増えて、この教会は盛大になっていたでしょうな。私どもも無理に信心をやめさせられたですからね。その言葉をすぐそばにいた村の漁師が引き取った。お上のやる ることなんか、そのま限りで分かりませんだ。あの頃毎晩のように警官が来て、銭湯の混浴はならんとやかましく言って、おちおち銭湯へも行けなかったですよ。それがこの数年は、そんなこともなくなって、ずっと混浴ですからね。ちょうど森さんの屋敷内の教会のあったところですよ。一年ばかり前ら、新しい銭湯ができて繁盛してます。明るい浴室で混浴ですからね。祖母は黙ってお膳の前に座っているが、この人々の話をどんな考えで聞いているか、次郎は祖母と地主や船主という人々とを見比べた。この人々が祖母を手厚く扱うところを見ると、かつて祖母に世話になったからであろうが、父がこの人々を助けたというのは一体どういうことであろうか。次郎は騒がしい家を裏に抜けた。裏のおじの家も開け払って、教会の客を迎えていた。おぼろげな記憶をたどって、元の屋敷の周囲を探して歩いてみた。どこにもそれらしいものはない。新しい銭湯の横から川岸に出たが、石垣に背を持たせて沖を見ながら、つくづく思った。信仰なしに大きな屋敷に網元として生きていた日の方が、祖母も両親もおじたちも自分も今日より幸せではなかったろうか。信仰とは何であろうか。財産や屋敷が誇りであるとはどういうことか。財産とはどういうものか。それを神に捧げて無所有になったのは幸せを祈ってのことだったというが、それなら人間の幸せとはどういうことであろうか。いつも食の心配がなくて、飢餓を知らないことではないか。清潔な衣服をまとって安眠できる家があることではないか。少なくともそれが幸せの最低条件ではなかろうか。父のためにその最低条件を自ら投げ打ったが、それなら何の目的で信仰したのだろうか。次郎君、探したよ。さあ、一緒にお祝いを呼ばれよう。探しに行って、八谷さんが微笑んでいた。次郎はまず知らせたかった。学童へ行って兄さんに会いました。よかった。反応のない返事だ。信仰から超越しろって言われました。ねえ、さっきの内浦や元吉原のお客さんを見て、信心しない方が幸せだって気がしました。あの人たちは信仰してないんでしょ。そうした一面もある。だけれどいいかね、人間はいつか必ず死ぬものだ。その点で人間は宿命的に宗教的な動物だ。だからそう一概に決められんよ。その意味が次郎はわからなかった。その夜詳しく説明を聞こうと楽しみにしたが、八谷さんは次郎の期待を裏切って9時ごろ清水へ帰ってしまった。そしてその言葉がいつまでも解けない謎になって、次郎の胸に残った。その柳原宣教所という教会の会長には、沼津市教会の役人がなった。毎月お祭りの前日に来て、お祭りの日に上がったお賽銭を全部持って、翌日沼津に帰っていく。小さくても教会であるから、富士に客もある。経常費もかかるか、すべて教会の経費は従って短吉おじの家で負担することになった。 星の家系は目の不自由な祖母が財布を預かっていた。一つの財布で二つの家計を賄うように、不妙なことが多く、小学生の友作たちに宗旨を買ってやれない場合もある。祖母もおまも、金銭のことは口にしない人であるが、よく途方に暮れた顔をしている時がある。おじも無口であるが、時々、神さんのことをすれば、その分、量をたくさん授けてもらえるから、と、のんきに言って、おばたちを励ますが、次郎はそばで、ただ一人気をもんでいた。会長は60歳過ぎた老人で、漢字が読めなくて、祭りの旅に来るたびに、時を構わず、開店の折に、神前であげる祝詞を、漢字に振り仮名をつけて、繰り返し繰り返し大声で読み上げるが、ある時次郎は思い余って、その朗読を遮って、叔父の家系の困難なことを打ち明けて、教会が独立会計を立てるように頼んだ。心配しないでいいよ。叔父さんはそれで天にお徳を積むのだからね。総老会長はケロッとして、祝詞を読み続けて、祭日の翌日にはやはりお賽銭を持って帰ってしまった。その金を老会長も上級教会にあげて、私するのではないが、その事情を知らない次郎はどうしても踏み落ちなかった。祭日の前日ではなくて、思いがけない日に、老会長が他の先生のお供をして現れることがある。その時には、必ず主だった神道教会に集めて、本部の不信のために献金をするように特に決まっていた。一教会にいくらと割と額があるが、それ以上に奮発するように説く。信徒といっても、貧しい両親に出させることはできなくて、長吉おじや三吉おじが中心になって親類の信徒だけで貯金することになるが、それとて各家庭が身を切るような思いです。その献金が貧品なために村でも外れの船ほど漁をするものはないが、皆神さんにあげてしまっていつもピーピーしているよ。惜しいもんだ。と、噂をするほどだった。本部の不信のために献金を解きに来た先生は、ある時、街道の隅に机を置いている次郎にも、特待生になったのは神様のおかげであるから、謝恩の意味で献金するようにと熱心に説いて、次郎もうっかりそれに従わなければ、神様から見放されそうに感じて、内藤さんから送られる為替から月1円ずつ3ヶ月献金する約束をした。交友会費と行刑記念館建築費のほかに、月に1円を失うことは、次郎の中学生活を哀れに惨めなものにした。それゆえ、上級から先生が現れると、三木鳥とはこんな人であろうと、次郎は表情もこわばって落ち着きをなくした。教会が公認されれば、神が理想として約束しているように、平和に幸せな陽気暮らしができるものと多年期待していたが、いざ教会が公認されて、苦心な挙句建築も出来上がってみると、期待とは反対に、献金と息つく暇もなく求められて、陽気暮らしどころではない。耳にタコのできるほど聞いた教理は偽りであったろうかと、次郎は中学生らしく疑った。それと同時に経済負担が重なるにつれて、家に重い空気が漂い、祖母もおばも喜んでいられないらしいことを感じて、何か不幸が起きはしないかと、 わけのわからない不安に小さい胸を震わせていたが、恐れていた不幸があまりに早く起きた。